はい、こんにちは、大竹誠です。今日は
どうしました？
何
なんか、どうしました？いやいや、今日どうしました？
何も言ってねえよ。
いやいや、言います。もうみんな聞いてるから
言ってねえよ、何も言って
ねえ。あ、そうですか。
あの、名前言った後は黙ってたんだけど。
そんな黙ったらダメです。ラジオですから。
11月の12日火曜日、今日のパートナーは
晴れないです。
はい、私の横には
太田秀明です。よろしくお願いします。
なんで俺が閉じると楽しそうなの？
いやいや、
すんごい嬉しそうでしたよね。
すっごい嬉しかったですね。
なんで嬉しいの？
いや、もうなんか、ね、こういう最初に、
俺、お前が噛む気持ちがちょっと分かった。
ありがとうございます。
ほんのちょっとだけ分かった。
いや、ほんと噛んだらあかんと思ったら余計噛むんですけど、私の場合。
お前病
何病
なんですか？病が来てるような。
どういうことですか？
いや、あの、ちょっと脅迫観念があるような。
あ、そうか。
苦手ですよね。苦手意識が強いですよね、読むことに。
私そうなんです。だから小学校の時から本読みが本当苦手で、当てられたら、あの、本持って読めないんですよ。指でこう押さえていかないと読めないですよ。
お前と今でも指で押さえてんじゃん。
あ、そうなんですよ。丸書いて今でもずっと指で押さえて、始まる練習してるんですよ、ちゃんと。
そう、あの、それしてるよ。始まる前に声出して練習してるもんな。
はい、してるんです。すいません、本当に。
でもやっぱそれしょうがないんだろうなと。
そうなんですかね。もう気をつけないと。
苦手なものはなかなか克服できないですよ。
本当ですね。
いやね、でもね、俺もね、朗読の仕事を引き受けて。
朗読
ね、前、ちょっと前ね、はい、朗読の仕事を引き受けて。いやー、やっぱね、厳しいね。太田さんなんかすごいなと思う。
いやいや、ですよね。
本当に噛まないぐらいしかできないですからね、
生理の仕事。いや、でも、いや、噛んでも、なんか、こう、その後がバシッといくから、
そう、
そこ忘れちゃうんですけど。
そうね、噛むの、太田さんが噛むのが一番楽しいんだよね。
意外と噛むんですよね。それで
一番
それで、噛むんだ
って。申し訳ありません。
そう、やっと人間的な、ね、意味合いが出てくるけど、ね、
でも皆さん結構結婚式とかでもこう、なんかこう、お祝いの
言
葉。
お前人のこと言うな。
いやいや、噛むでしょ、みんな。
お前がそういうこと言うな。お前、
いやいや、
結婚式でみんな噛んでない、別に。もう
噛まないですか？
噛まない。
祝辞ロックなんとかとか。だから結局いろいろ書いて、今日喋ること書いても、結局それを読んでたら噛んじゃうから、いや、もういいですって、今の気持ち言いますっていう人よく多いなと思って。
お前だろ、だ、自分でしょ。
私もそうなの。私もあったんですよ。うちのお店のスタッフの結婚式で、私がその会社の社長じゃないですか。
そうだね。
だからその、そこを読まないといけない。
なんで読まなくちゃいけないの？
あ、なんか
祝辞を。
祝辞を。
あ、だからそれはもう書かなくていいじゃん。
でもなんか私、難しい、そんな大人の人が言うような、なんかこの度はなんとか、
なんとか。大人の人が言うようなって、いくつですか？
ずっとまだ子供12歳なんです、私。
あ、でもそういうのも分からない分からない時あるかもしれないね。
だから本
お前だって本当もう十分な大人だから。
そうなんですけど、分かんないから、
もう本当に初老と言ってもいいぐらい。
やめて。でも違う、私がそんな役割になるって、もううちのスタッフしかないんですよ。でスタッフもアルバイトの子と結婚したから、もう私が呼ぶしかないんですよ。
何、他でだってコンサートの先中で喋ったり、今日は
っていう、そういうのも全然緊張してないんですよ。もう
そんな平気な
の？あの、アクシデントがあったら逆に面白い、楽
しい。エアは噛まないからな、あれ。
それはそうだ。勝手に喋ってくれますからね。
社長としてきっちりとしたいいこと言わなきゃいけないっていう時に、
だからいいこと言わないとっていうのを噛みますね、やっぱりね。
あ、でもエアアイアイなんかあれだよな、もう噛まなくていいっていうのがあるもんな。
そうなんですよ。ただ
それで
なんか口とのタイミングはぴったりです。やらないといけないという緊張感ありますけど、呼吸とかも。
え、そうなの？
そうですよ。
合わせてるの、そこ。
いや、ちゃんと、もそれはもう発するタイミングとか間を何度も聞いてやってるから、そこは緊張感ちょっとありますけど、音ちっちゃい時とかあるんですよ。音、その営業場所に行ったら、ボリュームがね、カラオケぐらいのボリュームでされたら、あややの声が聞こえない。お客さんがバーって、お客さんが入ったら音って吸うじゃないですか、
はいはい、
だからちょっと大きめにしていただかないと、聞こえない時は口が全く合わないので、
やれいいじゃん、そんなのリハーサルでちゃんとやっときゃいいだけの話。
やってたのに、
やってたの
に。やってたのに、あれもうちょっと大きくないとっていう時はもう指で上に上げるって決めてるんですよ。音を
返しを上げてください、
指で。
返しはついてるんだろ、だって
返しついてるとことついてないとこもあるんですよ。
ついてなくてもできるんだ。
もうだから大きくしていただいて、で、あの、マイクを上げてほしいときは、手全部こう、
手のひらを上に上げて、
手のひらをとかこう合図決めてるんですけど、 そう、いろいろね大変ですけど、
その際はちゃんと通じてるんですかスタッフサイドに。
あ、結構あのマネージャーにしっかり見てもらって、うんうん、はい、
あね、いい心転心だね。
緊張するなと思って、まあステージよりもそういう喋る方が緊張するなと思って。
あ、そりゃね、
もう緊張しないですか。
何で、いやいやいや、ね、俺はね、なんかこう、うん、頭の中にね、
はい、
あの面白いこと一つだけ用意しとくと、一、うん、つだけでね、うん、そうすると意外となんかこういけるなっていう風になんかこう体に覚え込ませるっつうかね、
あるんですね、そういうパターンが、
うん、また一個受けりゃさ、一、うん、個受けりゃなんか気楽になるじゃんとかって、
あ、その一個が滑ったら、
それはひどい目に遭
いますね。
これはもうあわわわわなんだ、なんないかもしれないけども、
でもパターンがあるんですね、一、うん、個だけ頭に置いとけばいいっていうね、うんうんうん、
まあでもね、まあでもね、いろいろ結婚式も出るけど、うん、まあね、いろいろ聞くともう名前の結構ね有名な、う
ん、はい、
もうその美術界で有名な人とか、うん、ね、画廊で有名な人とか、
お客様
ね、じゃあ、はい、挨拶する人、
はいはいはいはい、
噛む噛まないは別にして、
はい、
やっぱ日本人っつったらいいのかな、日本の様式っつうのかね、
うん、
そういう時はみんなやっぱし、何言ってるか分かんないね。
あ、途中で
、いや、結構自信持ってしゃべり始めるんだけど、
はい、
本人も途中で分からなくなっちゃってるんじゃないかなっていう人結構いるよね。
そうですね、
だから
多分これで受けなかったら、
だからね、無駄にだらだら長くて何言ってるか分かんない時も結構あるよ。この間なんかね、新郎の、ね、代表の人の挨拶と、うん、新婦の代表の挨拶の人と同じこと言ってたからね、
あらが、違う人なのに、
違う人なのに、
うん、
もう同じなんか人生についてのこうやって、うん、こうしてこうしたもんですみたいな、
なんかどっかから取ってきた例文が一緒
やったのか、まあ、そんなのが出たのかもしれないけども、うん、一人でいいじゃないかと。
まあでもこっちもこうね立ててっていうところが、うん、私はよく VTR で、うん、よく言われること多いんですけども、うん、そんな時に最後に締めに言うのが、うん、こうね、やっぱり幸せに結婚したら、うん、まあ次はね、うん、もしかしたら、うん、お子様を授かるかどうなのか、
うん、
私が言うのもなんなんだけどみたいなこと言って、
なるほどね、
で言った
時に、うまいね、うん、
で、もしその時には、うん、男の子とか女の子とかあれ盛り上がるんですよね、服とか用意しちゃってって、
うんうん、
でも性別は自分で決めるからねっていうのが最後まあね、うちにして言うんですけど、
いい、ね、
でもあれですよね、うん、なんかあります、そういう決まり事みたいな、これやったら受けるみたいな、結婚式で大竹さんが言う、この
そうだな、今はそんなこと言わなくなっちゃったけど、まあ、これはなんかこうなんかこう、まあ、ギャグだけどね、
はい、
ギャグだけど、はい、なんかもしね幸せに暮らすと分かってるけど、ね、もし間違ってね、他の方と何かあったりすることもあるでしょう、うん、そういう時は奥さんにダイヤモンドを一つ買ってあげてくださいと、
はい、
ね、はい、うん、うちの女房なんかもうダイヤモンドでジャラジャラしてます、
ね、面白い、
まあまあまあ、
面白い
まあね、
まあ、逆だけど、
うんうん、まあだからそれで、まあ、ダイヤモンドは永遠の輝きと申しますが、つけてる婦人はどうなっていくのかみたいなね、シワがシワが増えなんてね、うん、なんか知らないけど、
ちょっと奥さん、うん、奥さんいない時のですよね、それ、
そうそう、一人で当たり前だろ、
奥さんよく見たらもう何ちゅうこと言うのっていうね、
いや、私愛ちゃんも愛ちゃんらしい、うん、この、うん、なんていうか、うん、おちみのパターンもあるし、大竹さんも、うん、まさに大竹さんらしいですよね、
そうですよね、なんかね、
俺喋ってないけど、この後はこれがまたいい、この前 振りが、うん、こういい話に結構つながっていくのよ。
その前振りなんですね。それ落ちじゃなくて、
まあ、落ちじゃなくてこれもう前振りに使っとくんだけど、うん、これがこのなんかそのシワが増えてねお腹が出てねみたいな、うん、白髪が増えてねってみたいなね、片っぽには輝くダイヤモンド、うん、片っぽには輝くね今日失った
揺るぎない光と、
ねうん、だけど皆さんって言ってまたこれが別の展開を見せるようになってる。
何感動みたいな。
そりゃ多少はやる
けど。教えてくれ
ません。営業秘密だから裏で聞くのがいいんじゃないですか。
もう近頃こんなことね年で言わなくなったけどね、はいはい、前はそんなくだらないことでしたね。はいはい太田さん、
う
ん、
はい、今日はまず、うん、安倍総理の桜を見る会の話題を取り上げることもできるんですけども、はい、これはあの武田砂鉄さんが後ほど3時台のコーナーで、うん、新思考有録で語ってくださるということなので、うん、ここでは、うん、あ置いておきましょう。
愛、うん、もね、はい、桜を見る会は参加してたりするから ね、 そ、 うですね、あその時に、はい、武田砂鉄さんのお話の時にご意見があったら言ってください、はいはい、次です。
これはあの朝日新聞が比較的大きくトップを含めて取り上げてるんですけれども、うん、企業業績の落ち込みがまあはっきりしてきたという記事なんですね、うん、で上場企業の2019年9月の中間決算、うんうんうん、純利益が前の年の9月の中間決算よりも1割近く減って3年ぶりの減益の見通し、うんうんうん、長引くアメリカと中国の貿易摩擦などで輸出に頼る製造業の悪化が大きいと、うん、まあ、あの日本の経済って輸出産業に支えられているところも大きいのでこれはちょっと心配ですよね。で年間で見ても業績を下方修正する企業が増えて経営者の見通しは厳しくなっているというその経営側の見方がある一方で、もう一つ、これも朝日新聞ですが、うん、内閣府が11日昨日発表しました10月の景気ウォッチャー調査では、商店主らお店の、うん、店主さんたちが3ヶ月前と比べた景気の実感、はい、実際に感じる実感を示す指数が前の月9月に比べて10.0ポイント減の 36.7 と大きく下落してしまったと、うんうん、で設備投資の先行き指標とされる9月の機械の受注統計も悪化していて、うん、内閣府は基調判断を引き下げた、うん、今までここ数年経済の指標って良かったり悪かったりまだら模様が比較的多かったんですけども、はい、ちょっと悪い指標がいくつか目立ち始めてるっていうのが、まあ、顕著になってきたなという、うん、まあ、心配な状況でありますよね、うん、
毎回景気判断とかこう出るけども、はい、うん、まあ、いつもなんか低空飛行でギリギリ感がずっと続いてたけど、なんかここに来て、まあ、台風の被害もあったし、あの中米中の貿易摩擦もあったし、
あとは日韓のトラブルもやっぱり多少は影響はしてると思いますよ、
ね、日韓のトラブルもあったし、そういうことでなんかどんどん後退、景気が後退していると。それでも唯一輸出のことに関してはまあまあまあ俺たちが儲かるわけじゃないけど、うん、日本の企業はまあ消費税なことも含めて儲かってるんだろうという予測がついこの間まで立ってるったわけだよ、うん、でも今日の新聞では
そうですね、上場企業も3年ぶりの減益でと、うん、輸出鈍るということで、うん、まあ、アベノミクスが歌われてからずっと輸出産業中心に、うん、まあ、大企業は好調が続いていて、うん、内部留保企業の中に溜め込むお金もどんどん増えて、ここ過去最大というふうになっていたんですけど、まあ、ちょっと陰りがはっきりとしてきちゃったかなという心配があるということですよね。
もう時給いくらっていうのがね、うん、もう都心で都内で1000円、
はい、最低時給
ですね、地方では800円とか、ね、うん、800円割るところもあったりするわけじゃん。こうどこが儲けてもいいけど、うん、給料上がんなかったら、はい、消費税もあって、うん、景気悪くなるの決まってんじゃん、うん、ね、
そうですよね。
しかも今はオリンピック1年前で、ここで景気が上がっていかなかったら、うん、1年前じゃん、
はい、
これはもうなんか浮かれてて儲かってて浮かれてて本当はいい時のはずなんだよ。
そうですね。
でそれがもうオリンピックを前にしてちょっと頭打ちになってきてると、 じゃあこのあとどうなっていくんだろうと、
う
ん、
そうですね、
もう結構まあ非正規の社員も、まあ、公務員も含めてどんどん増えてるわけで、
うん、そうですよね、物の値段上がるのはすごいスピード早かったりしてますもんね、うん、今ね、
まあ、消費税も上がりましたしね、
うんうん、もう本当にちょっとこうまだね、この間の台風で被災された方とか、うん、仮設に住んでいらっしゃる方とか、うん、もう家がどうにもないのでたくさんいらっしゃる中 で、 そうですね、寒くなってくると景気が悪くなってくると、そうなんかこう家を直す人間だってさ、やっぱりオリンピックの景気でいろいろたくさん物建てたりして人員がそっちに捉えたりしてて、
そうですね、人手も足りないし、うん、資材も足りなくなってるんで、うん、当然人件費や資材の高騰もあるということなので、うんうん、まあ、被災者にとってはそのオリンピック景気っていうのが、うん、にわかには喜べないというところも当然あるでしょうね、はい、
人件費も上がるって言われてるんだけど、現場にはなんかこう現場の働く人たちにはあんまり上がったって声は聞こえてこないんだよね。
そうですね、あの過去そのアベノミクスから大企業が公共になってずっと内部留保がたまり続ける間も賃金はずっと上がらないということが続いていたの で、 でこれで企業の業績も悪化しちゃうと、じゃあ賃金どうなんだっていうことにこれからさらになってくる恐れありますよね。
はい、気になります。次です、
はい、これは、朝日新聞 の、 その社説なんですけれども、うん、市町村の数をほぼ半分にしてしまった平成の大合併、うん、一段落してから来年で10年になろうとしているという社説なんですが、うん、この大合併は政府が主導しました、うん、雨合併すると得られる有利な特例債、うん、財政的なその支援ですね、それから無知、将来の財政不安の指摘、まあ、地方自治体非常に厳しいと、うんいうことで自治体に行財政の効率化を迫ったのがこの平成の大合併、うんうん、で調査によると隣り合う4000人未満の同じような規模の自治体を調べたところ、合併した前の町や村の方が合併しなかった町や村より人口が減って高齢化も進んでしまったという傾向があると、つまり平成の大合併によってその人口が少なかったところはより少なくなってっていう衰退が目立つと、でその合併後の衰退に共通する理由としては役場機能の縮小、まあ、行政サービスが下がっちゃった、それから地元の商店も業者も最大の顧客を失ったことが響いたというふうに言っています。で政府は2年前移住定住政策の好事例集、移住や定住がうまくいった良いケース、これで18の自治体を紹介したんですが、うん、うち12の自治体がこの平成大合併に参加せずに合併していないで独自の道を歩もうという覚悟を決めた自治体ということで、まあ、行政の努力、住民の知恵や工夫の重要性、如実に物語るとともに平成の大合併本当にやってよかったのかっていう検証を改めてした方がいいというようなことですよね。
まあね、地方のスリム化を図ったわけだけども、結局どういうことが起こったかって言ったら、はい、その話に乗らずに平成の大合併、まあ、国からのお金もね出るか、うん、今合併すれば出ますよっていうようなことに乗らなかった、村や
自治体が、
まだそっちの方が合併したところよりも頑張ってる、
成功した事例が多いと、人口も逆に増えたりとかっていうところもいっぱいあったと、
はい、
はい
ね、この方針もまあ地方の問題をもっと考えないでやっちゃったのかなっていう気もちょっとするよね。はい、次です、
はい、こちらは日刊スポーツの記事ですけども、うん、政府と抗議活動を展開する民衆との衝突が激化している香港、うんうん、昨日の朝香港島の東部で警察官が抗議デモに参加した若者らに 実弾3発を発射しまして撃たれた21歳の大学生が重体となっていると、香港警察も会見で事実関係を認めた、まあ、銃を取られるような状況だったということなんですけども、映像を見ると本当かなという感じもしますが、まあ、男性は病院で手術を受けて肝臓と腎臓の右側が損傷したために、取り除いて銃弾を取り除いたと。で手術終了後は集中治療室に収容されたということなんですが、あの民主化運動家の、まあ、シンボルという周庭さん、アグネス・チョーさんはツイッターに、あの警察官が意識を失った男性を無理やり起こそうとした動画を投稿しまして、香港警察はすでに殺人鬼のようですと憤ったと、まあ、倒れて銃で撃たれた倒れた学生を何やってんだ立ち上がれみたいな形でその無理やり起こそうとしている動画もあって、まあ、尋常な精神状態だったら撃たれた人に対してそういうことしないですよね。だから警察官も学生も相当普段とは、違った状況で信じられない精神状態に今なってて大変危険な状況ということですよね。
こういう動画はねテレビで流れてるよね。ショッキングだよね、はい、こんなショッキングな見たことないなっていうのがあって、はい、でね思うんだけどまあ中国はこう香港を、中国の一国二制度で分けてきたけども、やっぱり中央の力をどんどん強くしようと、
そうですね、締め付けをどんどんしてる
わけだよね。まともな民主的な選挙もできなくなっていくんじゃないかって今言われてて大問題になってるし、だけどねこれを世界は西側諸国はどうするんだと、ほっとくのかと、まあ、アメリカなり日本なり、まあ、フランスなり、ね、まあ、ヨーロッパの諸国もそうだけど、これは大きな、まあ、経済問題は大きく横たわっているにしても、まあ、世界各国が大きな声を上げなくちゃいけない時期なんじゃないの、やっぱりこう民主的な政治が行われるように、やっぱしなんでこのことに関して世界が大きく声を上げないのかなと、まあ、日本も含めてね思うんだよ。それはもう中国にはいろんな問題あるし、ウイグル地区のね問題もあるけども、これを俺たちはだってこの発砲事件を目の当たりにしてるわけじゃない。それだったらさ、まあ、いくら内政干渉とかいろんなこと言われようとも、やっぱりこうもっと民のことを考えた政治やんなくちゃいけないんじゃないかって、こう各国は俺は声明を出さなくちゃいけないんじゃないかなと思ってるんだけどね。皆さんはどうお考えですか。さあ今日も始めましょう。